恵みをいただく御言葉は、エペソ人への手紙の4章、1節から7節です。エペソ人への手紙の4章1節から7節。さて、主の囚人である私はあなた方に勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。謙遜と柔和の限りを尽くし、寛容を示し、愛をもって互いに忍び合い、平和の絆で結ばれて御霊の一致を熱心に保ちなさい。体は一つ、御霊は一つです。あなた方が召された時に召しのもたらした望みが一つであったのと同じです。主は一つ、信仰は一つ、バプテスマは一つです。すべてのものの上にあり、すべてのものを貫き、すべてのもののうちにおられるすべてのものの父なる神は一つです。しかし、私たちは一人一人キリストの賜物の計りに従って恵みを与えられました。アーメン。それではお祈りいたします。すべてのものの源であられる主よ、あなたを褒めたたえます。今我らはあなたのその恵みの御言葉に預かりたいと願い、この一日の初め、あなたの御前に進み出ております。どうか進み出し、一人一人のうちにあなたが恵みの御言葉を豊かに与えてくださり、聞くものとし、また聞いたならばそれを行うものとして我らを届いてくださいますように、語るしもべの口および預かる一人一人の耳、すべてを今清めて、今御言葉をすべて預かり尽くす私たちでありますように、どうか助けてください。これからのすべてをあなたに期待して、私たちの愛する主イエスキリストのお名前によってお祈りします。アーメン。教会にはいろいろな人がいるんですけども、しかし、みんながみんな、ね、それぞれ全く同じというわけではありません。神様が一人一人にそれぞれ違った個性を与えられました。この世界において全く同じ顔をした人が、ね、一人もいない。これ考えてみれば不思議なことですね。どうしてそれぞれ全く違った顔、違った性質、違った、ね、声色とか、それを持ってるんだろうか。確率的にみんな一緒に、ね、肩にはめて作ればもっと楽だったんじゃないかって、ね、思うかもしれないんですけど、しかしあいにく人は神様の作品であって、それぞれが個性豊かに、ね、それぞれ全く違う性格や性質や、そして賜物が与えられました。賜物、ね、日本語で見ると、ね、贈り物のを賜るような、そういう、言葉ですね。そうです、神様が賜ったんです。一人一人にそれぞれ違う性質、違った、賜物を授けてくださいました。人が何か作るとき、ね、全部製品を一致させて、いかに他と、全く同じように製品を作るか、ね、そういうことは人間は、しますね。例えばピアノにしても、ね、こういうピアノがある。で、ね、一台一台全く違うピアノを作ったりしたら大変ですけれども、神様はですね、一人一人にそれぞれ違ったことをするように、非常にバラエティに富んだことをするように、ね、そういうふうにして一人一人を作られました。ですから、ね、教会というところにおいては、いろいろな人が集っております。ね、そして、その一人一人違うがゆえに、ね、ある人が強いと思っていることは他の人は弱かったり、ね、またその逆もあるわけです、ね、そしてある人はただただ弱いだけのように見えますけれども、しかし実はなくてはならなかったり、ね、するわけです。 で、そこでね、そういういろいろな教会にいろいろな人が、ね、いる中において、パウロがこの、ね、手紙を送ったところによると、ね、さて主の囚人である私はあなた方に、ね、勧めます。召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。で、召された、ね、皆さんは呼び出されたんです。イエス様に会って呼び出されていないという人はおりません。イエス様を信じた人々は、イエス様を愛するようになった人々はみんな召し出された人々です。そして、ね、その召しにふさわしく歩みなさい。ね、もし自分が、あれ、召し、自分呼ばれたっけ、ね、いつのタイミングで呼ばれただろうか、あるいはどんな呼ばれ方をしただろうか、その呼ばれた時に与えられている御言葉はどういう言葉だろうか、ね、本当に私たちはそこに立ち返るべきですね。また、あるいは、うやむやになっている人がいるとするならば、今一度このイエス様というお方、ね、皆さん呼び出したお方がいかなるお方であるかを今一度、ね、それを求めていくべきです。なんでこの人たち朝早くから熱心に礼拝をしてるんだろうか、ね、不思議に思ったら、その、ね、一人一人が心の中心にしているイエスというお方、このお方はどのようなお方か、どんな魅力があり、どのような性質があり、そして何をしてくれたからこの人々は一体こんな朝早くから礼拝をしているんだろうか、それを今一度求めるべきです。で、召されたあなた方はその召しにふさわしく歩みなさい。で、一人一人はイエス様のために生きるということ、それをもって、ね、呼び出されたはずです。自分中心の生活を捨てて、ね、イエス様を信じて生きる、ね、イエス様を信じて、ね、洗礼を受けて、という人の中においても、イエス様を信じる一体どういうことなのか、ね、イエス様を信じるってどういう意味ですかね。イエス様を信じる、ね、それは何をもってそういう定義づけがなされるのか、ね、いざ聞かれてもなかなか答えられない人がいるんですけども、要するにイエス様を主とするということは、ね、イエス様に自分の人生のハンドルさばきをイエス様にお委ねする、もう自分がハンドルを握ることをやめてイエス様にお委ねする、もう人生今まで生きてきた中であっちにぶつけこっちにぶつけ人に迷惑をかけ、ね、自分自身がもうボロボロに傷ついて、そういうもう誤ったハンドルさばきをしてきたんだということを認めて、ね、自分に罪があるということを認めて、そして主人交代をするんです、ね、自分が運転席を降りて、ね、助手席に座って、そしてイエス様に自分の人生の主体のその支配権をお委ねする、これがイエス様を主とするということですね。イエス様を主とした人、そういう人たちはその召しにふさわしく歩みなさいと言われました。イエス様に呼び出された者らしく、そしてイエス様のその品性にふさわしく、イエス様のその聖なるご性質にふさわしくこれから歩んでいきなさい、それがまず進められております。そして、ね、2番、そのためには謙遜と柔和の限りを尽くし寛容を示し愛をもって互いに忍び合いと、ね、書いてあります。ここにおいてとにかく謙遜でありなさい、柔和でありなさい、寛容でありなさい、愛をもって忍び合いなさい。ですから、ね、もし召し出された人の中において他の生徒が皆さんに何かイライラさせる、ね、皆さんにあるいは何か、ね、忍耐を強いるような、ね、そういうことをするということであるならば、ね、それを、ね、謙遜、自分自身に落ち着いた謙遜であり、そして柔和であり、ね、寛容を示しなさい、また忍びなさい、ね、ということが書いてあります。何かと優れた賜物が与えられた人にとっては、ね、その賜物が与えられていない人を何かどんくさく思えたり、ね、そしてその人をイライラしてしまったり、ね、するところがありますけども、しかし、ね、その体については、ね、比較的弱いと見れるところ、ね、それをこそ私たちは、ね、帰ってなくてはならないものだ、ね、ということを、ね、それを覚えるべきです。第一コリントの12章のところをちょっと開きたいんですけども、第一コリントの12章の、 12節からですね、ここもコリント書と、エペソビトへの手紙と似たようなことが書いてあります。第一コリントの12章の、12節から、27節までのところなんですけども、とりあえず読んでいきたいと思います。ですからちょうど体が一つでもそれに多くの部分があり、体の部分はたとえ多くあってもその全部が一つの体であるように、キリストもそれと同様です。なぜなら私たちは皆ユダヤ人もギリシャ人も奴隷も自由人も一つの体となるように、一つの御霊によってバプテスマを受け、そしてすべてのものが一つの御霊を飲むものとされたからです。確かに体はただ一つの器官ではなく多くの器官からなっています。たとえ足が私は手ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。たとえ耳が私は目ではないから体に属さないといったところで、そんなことで体に属さなくなるわけではありません。もし体全体が目であったらどこで聞くのでしょう。もし体全体が聞くところであったらどこで嗅ぐのでしょう。しかしこの通り神は御心に従って体の中にそれぞれの器官を備えてくださったのです。もし全部がただ一つの器官であったら、体は一体どこにあるのでしょう。しかしこういうわけで器官は多くありますが、体は一つなのです。そこで目が手に向かって、私はあなたを必要としないということはできないし、頭が足に向かって、私はあなたを必要としないということもできません。それどころか体の中で比較的に弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものなのです。また私たちは体の中で比較的に尊くないと見なす器官をことさらに尊みます。こうして私たちの見栄えのしない器官はことさらに良い格好になりますが、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。それは体の中に分裂がなく、各部分が互いにいたわり合うためです。もし一つの部分が苦しめば、すべての部分が共に苦しみ、もし一つの部分が尊ばれれば、すべての部分が共に喜ぶのです。あなた方はキリストの体であって、一人一人は各器官なのです。アメン。カエさんは、一人一人をそれぞれ賜物を与えてくださいました。そして、あるところにおいては、弱いと見れるところがあり、またあるところにおいては強いと見られるところもあります。しかし、比較的弱いと見られる器官がかえってなくてはならないものであって、そして24節見ますと、格好の良い器官にはその必要がありません。しかし神は劣ったところをことさらに尊んで、体をこのように調和させてくださったのです。なんで劣ったと見られるようなものがあるのか、それは神様がそれをことさらに尊んでくださっておられるということと、そして体をこのように調和させてくださった、本当に生徒たちは互いにですね、助け合って、また互いに戒め合って、時には勧告し忠告し、そういう、親と子供の関係のような、そういう関係において、体を調和させてくださる、本当に素晴らしいですね。教会は家族、一つの家族であり、そして家族どころか、コリント書にも書いてある通りに、一人一人が一つ体の各器官なんですね。ですから神様は一人一人に、それぞれ異なった賜物を与えてくださいました。8節から、10節のところに、11節のところにあるんですけども、ある人には信仰が与えられ、ある人には癒しの賜物が与えられ、ある人には奇跡を行う力、ある人には予言、 ある人には霊を見分ける力、ね、などなど、このようなですね、それぞれに、異なった、霊の賜物を与えてくださる、ね。さらに、ね、教会の中において、任命、主が任命してくださった、それぞれの役割があります。その役割については、この、ね、28節にあります。第一に使徒、次に預言者、次に教師、それから奇跡を行う者、それから癒しの賜物を持つ者、助ける者、治める者、威厳を語る者など、ね、ですから、ね、助け治める人、そういう人には何か、ね、霊的な、パワーがないかのように、見えるでしょうか。いやいやいや、この、ね、助ける人、治める人にも、ね、同じ種からそれぞれ異なった賜物が与えられたゆえに、助けること、治めること、ね、そうしたことにおいて長けているから、だから、ね、予言をの賜物を持つ人とか、ね、威厳を語れる人とか、ね、そういう人たちと同じように、同様に同じ種から、ね、同じ一つバプテスマを受け、同じ一つの御霊を、ね、持つ者、飲むものとされた。ですから、源は一緒なんですね。ある人にはお金が、ね、たくさん与えられ、また、ね、お金持ちになって、ね、で、そのお金でもって、そういう、教会を支え、ということをする人ができる。ですから、それもですね、同じ種から来てるんです。予言の賜物を持つ人、奇跡を行い、癒しを行う人も、ね、みんな同じ種から、賜物が、与えられているわけです。それは、ね、一人一人が各々の調和を持つようになるためです。一人一人違って見えます。なんでこの人にはこんなに、ね、霊的な感じがあるのにもかかわらず、他の人には全くもって、ね、霊的なものがないように見えるのか。いや、みんなですね、それぞれ主から与えられた役割があり、ね、それはみんなキリスト、頭なるキリストを立て上げるためにです。ね、頭につながって、いるでしょうか。頭につながっていないで、ただの居候をしたりしていないでしょうか。頭なるキリストにつながってこそ、この体は有益に機能するわけです。ある野球のチームがですね、資金力を背景に、各球団からもうエースと呼ばれるような、選手を、もうお金を物にして、集めたことがあったんですね。もう各球団のエースと呼ばれる人たちです。ですから、もうエースがみんな集まったら、その球団はもう他のどこの球団よりも強くなったか。実はそうではなかったんですね。エースが集まったにもかかわらず、けれども、なんで他の球団よりも強くなったというわけではなかったのか。まあ、確かに強かったでしょう。個人のプレーにおいては。しかし、野球というものはチームプレーのスポーツです。で、互いが互いに支え合ったり、支えられたりして、そして成り立つのがスポーツが野球ですね。ですから、要するにエースと呼ばれる人ですね。フォローされることに慣れきっていて、ね、フォローすることを、ね、しないんですね。ですから、そのフォローされることになりきったら、とても威力を発揮する人たちだけが集まったら、ね、今度はフォローしてくれる人がいなくなった。で、それで、結局、個人がね、もう個人プレーを主張して、で、それで、まあ、結局全体的に弱くなってしまったんですね。だからね、ことさらエースと呼ばれる人だけが集まればいいというものではなく、ね、本当にフォローする人もおれば、フォローされる人もいる。ある人は目立つ、ある人は目立たない。けれども、ね、なくてはならない存在なんです。互いが互いを、ね、支え合う。互いがいたわり合って、ね、そして、体の中で比較的弱いと見られる器官こそが実は、ね、重要であったりするわけです。そして神様は特にその劣ったところをことさらに尊んで、ね、体をこのように調和させてくださいました。もうエースと見られるような人から見れば、なんでこんな人が球団の中にいるのかね、思うことがあるかもしれないけども、けれども、しかし、ね、それが実は、ね、なくてはならなかったりするわけです。それらすべては、ね、同じ種から来たものです。それぞれの賜物、ね、それはみんな、源は、ね、一つ同じ私たちの種ですね。この教会の中において、ね、ですから、 互いに調和を保ち合って、そうして互いが、ね、互いの賜物を主のために出し合って生きていきましょう、ね、というところが、ね、この、今回の、ね、コリント書であり、またエペソ人の手紙であるんですけど、しかし、ね、同じパウロはその同じコリント人の手紙において、ね、本当に主の兄弟姉妹らしからぬ、ね、ことをする人を、ね、それを、ね、なんであなた方はそれをそれに対して戒めなかったのか、なんで、ね、自分の体に痛みを覚えつつも、ね、それを追い出さなかったのか、ね、あなた方は傲慢になっている、ね、5章の方に書いてあります。ですから時にはですね、本当に主の身体にふさわしくないことをする者に対しては厳しく戒めるということを、ね、これをするべきなんです、ね、弱さと罪深さとはまた違うものです、ね、罪深いことを、ね、してやめない、注意してもやめないとするならば、ね、教会の中において2人また3人の、ね、元に、あるいは、ね、教会全体の元に、ね、一致して、そして本当に罪深いことをやめないとするならば、ね、あなた方は、ね、その教会の中から、ね、除名しなさいとも、ね、パウロはそこまで厳しく言っております。だから罪について、そして頭なるキリストに従わないということについて、こういうことをする人に対しては、ね、しっかりと戒めて、そして互いに支え合っていくべきです。そして戒めを受けて、ね、主に立ち返ったならば、その人は兄弟を得たのです、ね、兄弟姉妹を得たって書いてあります。しかしもしそれをしないまま放置しているとするならば、教会全体がどんどんどんどん、ね、腐っていってしまいます。ですからしっかりと互いがですね、同じ機関として、同じ集いとして集まって、賜物を出し合って、ね、それは確かに重要です、ね、比較的弱いと見られる機関、それは確かに重要です。しかしキリストにつながっているかどうか、そしてキリストにふさわしく生活をしているか、ね、罪深く、ね、サタンに属するような、ね、そんな、ことは、ね、キリストの体にふさわしくないことです。ですから私たちはしっかりと、ね、自分たちの中から、ね、腐らせるようなパンダネを取り除くべきです。自分自身の中からそういう性質、ね、自分の中からそういう、ね、考え方、それが、ね、ニョキニョキと顔を出してきたならば、自分自身で扱うべきであり、また教会こぼってチームワークで、ね、それを扱うべきです。それをしないとするならば、ね、どんどん、ね、パンダネの入ったパンのように、ね、全体が発酵して膨らんで、次には全体を腐らせてしまう。だから私たちは本当に、ね、清いパンダネの入っていないパンとして、ね、主の祭りを、ね、祝おうではありませんか。とも、この、コリント書の方に書いてあります。教会の皆さんは、ね、教会というこの場所、本当に皆さん、キリストに召し出されました。であるからには、召しにふさわしく、ね、歩んでいくべきです。主は一つ、ね、御霊は一つ、バプテスマは一つ、ね、もともと一つなるお方から、私たちはそれぞれ、ね、賜物を与えられました。キリストの賜物の、ね、計りに従って、恵みを与えられた、ね、エペソ書の4章何節にあります。キリストの賜物、ね、賜物は与えられるもの、それに従って恵みを与えられました。恵み、これも一方的に与えられるものです。皆さん一人一人ただで受けました。であるからにはキリストのために、ね、皆さんはただで返すべきです。どうかキリストにあって一つとされ、そして今日の教会というエクレシア全体が、ね、召し出された者たち全体が一つとなって、そしてますますキリストの栄光を立て上げていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アーメン。愛するイエス様、あなたは我らの頭です。我らの主人、それはイエス様、あなたです。それぞれにあなたから異なった形で私たちは賜物が与えられました。また食分が与えられました。その召し出された召しにふさわしく歩んでいく私たちでありますように、もし私たちの中に召しにふさわしくない歩みをしているところがありましたら、主よ、本当にそれを自ら正すという志をしっかりと持っていくことができますように、 同じ飯が与えられた他の兄弟姉妹に対していつまでもぶら下がったりしていることでなく、本当に自らイエス様の御前においてイエス様につながっていくという面においては独り立ちした一人一人であり、そして頭なるキリストにしっかりと結びついて、その上で互いが互いに支え合い、いたわりあり、時には戒め訓戒し、そして愛でもって互いを愛し合う、そのような本当にこの共同体をますますあなたが祝福しておられることを感謝します。ますます私たち自身の中からこの汚れた罪の性質を取り除いて、そして神と人とを悩ませることがないように、また自分自身の人生を悩ませることがないように、どうか助けてください。あなたが今日与えてくださったこの御言葉に感謝して、私たちの愛する主イエス・キリストの名前によってお祈りをいたします。アーメン。
ハレルヤ、愛する天のお父様、あなたの御名を褒めたたえ感謝いたします。主はキリストを生きておられる神の御子です。私たち一人一人の主となられ、王となられて、主よ、いつまでもあなたに許されっぱなし、そして悔いっぱなしのものではなく、主ご自身が私たちに与えてくださったその尊い命のゆえに、以前のものは過ぎ去り新しくなって、主の皆を褒めたたえる一人一人となられますように、主をあなたが助けてください。同じことで人を悩まし、主を悩まし、自分の人生をいつも主を無防備に罪に明け渡し、手足のそのなっていないその技が罪に協力して、罪に陥って、いつも主の御前において立ち止まりの状態、引き下がりの状態、それでまた都合よくごめんなさい、そして許していただくということを限りなく繰り返す、私たち自身をあなたの御前に置いて、心の底から悔いる力をあなたが与えてください。自分自身のあらわにされているその様を、主よ、あなたが胸を打ち叩き悔いる力を与えてください。つまずきとなっている自分の手足の技や言葉の数々が、本当にどれだけ主を悩まし、周りの兄弟姉妹を悩まし、家族を不幸のどん底に陥らせ、どうにもならないことをしているのか、それをしっかりと自分の思い、心、感情、霊魂、魂、手足の技でことごとく知ることができますように、主よ、あなたが助けてください。良くないことを平気でやって兄弟姉妹を、家族を打ち叩く、そのような自分を知ることができますように、主よ、あなたが助けてください。尊ばれるべき人を悩まして卑しいものにしてしまう、主よ、良くない私たちの罪の技をこの時間憎みます。私たち自身がやってしまったその罪の技のゆえに、あらゆる主よ、本当に人殺しをしていることをしっかりと知ることができますように、自分が犯してしまったその罪の技のゆえに家族の平和を壊し、自分が犯した その罪のゆえに周りの人々を悩まして殺し、喜びと平安を妨げるつまずきの役割を自分も知らないうちにやってしまい、悪魔サタンの手先になっている自分を本当に心の底から卑しいと思うこともなく、毎日繰り返して、そしてなおも離れようとしていない頑固な罪まみれになっている自分を借りることができますように、主よ、あなたが助けてください。あなた自身の十字架の死をしっかりと覚えて、卑しい自分のためにどれだけイエス・キリストが卑しめられているかということをしっかり覚え、本当に本気になって胸を打ち叩き、主よ、この卑しい罪の技から一人一人が離れることができますように、主を助けてください。イエス・キリストにあってなおも離れることができない自分のあらゆる罪の奴隷となっているその手足の技を本当に悔いて打ち叩いて、そして戒めることができますように、主を助けてください。戒めがないものは死生児だからです。戒めがないものは死生児だからです。戒めのないものは死生児だからです。主から戒められても、周りの兄弟姉妹から戒められても、右から左へと流しっぱなしの愚かさから離れますように、私たちを助けてください。そしてイエス・キリストにある尊いものとしての自分の姿を回復するために、あらゆる志、あらゆる尊さを、主よ、あなたが身につけさせてください。ちぐはぐな言葉や手足の技からしっかりと離れることができますように、主よ、あなたが助けてください。兄弟姉妹の目、耳、兄弟姉妹の唇の言葉、手足の技を、いつも自分の言葉の一つで、行いの一つで汚れに引きずり下ろしているということをしっかりと覚えて、どれだけの罪を自分が犯しているか、それをしっかり覚え、そして身震いするような悔い改めをすることができますように、助けてください。イエスよ、私たちは尊くなりたいのです。あなたの血潮で清めて尊くしてください。私たちはまっすぐになりたいのです。あなたの秩序で私たちをまっすぐにしてください。私たちを、主よ、無防備に開きっぱなしで罪の道具として自分を明け渡しているこの姿勢を、それをあなたが取り締まってくださり、イエス・キリストにあって、主よ、閉じることはしっかり閉じて、そして開くとこはしっかり開くものでありますように。罪に対して開きっぱなし、 災いに対して開きっぱなし、つまずきに対して開きっぱなしだった私たちを、主よ、あなたが憐れんでください。イエス・キリストの皆と父よと命と栄光に明け渡します。私たちを支配してください。イエス・キリストにあって今日、主に開くもの、御言葉に開くもの、父よに開くもの、そして光に開くもの、命に開くもの、そして真理の御言葉に開くものでありますように、主よ、あなたが助けてください。あらゆる時を使わされた聖霊によって生かしてくださり、御霊が諸教会に語るその声に聞き従う一人一人であられますように、主よ、あなたが祝福してください。今日私たちにこの尊い御言葉を与えてくださり、体全体で尊くなり、そして使え合い、主の皆を褒めたたえる栄光の体となりなさいと、私たちにこの尊い御言葉を与えてくださった主の皆を褒めたたえ感謝して、私たちの王であり主であられるイエス・キリストの皆によって感謝して祈りました。アーメン。今日も祈っていきたいと思います。